はい、ということで、脳科学的に正しい子どもたちの非認知能力を育てるって本なの2回目なんですけれども、私的にはあまり新しい知識がなかったなっていうのと、多分対象者どれぐらいなんだろう、なんか中学生に読ませる本なのかなってちょっと思ったりしました。ちょっと分かりません、そこまで書いてなかったんで。でも子供のって言ってるから親御さんだと思ったんですけどね。で、いくつか面白いとこがあったんで、そこをお話しします。一応引用文献の元もあるので嘘ではないと思うんですけども、音楽はセルフコントロール力を鍛えることにつながるのでいいよって言っています。で、このまずセルフコントロール力が何かっていうのが、ちょっと本書から私ちょっと読み取れなかったんですけども、おそらくその感触を起こしたりとか暴れたりとかするとかない、グリッ、また自分が努力しなきゃって言ったら努力できる、グリッド力みたいな感じなのかなと思うんですけども、そのセルフコントロール力を鍛えることになるのが音楽で、それが200以上の幼稚園で園児たちを分析してやったと、確認したと。で、どういうふうにやるかっていうと、頭って言われたら足を触る、足って言われたら頭を触るっていうテストをやるんですって。そうすると、普通人間ってセルフコントロール力がないと頭って言われたら頭触っちゃうんですよね。だけど頭って言われても足を触りなさいねって言われてそれができるというのがセルフコントロール力らしいです。で、このテストのスコアが高い園の傾向として顕著だったのが、普段から園内でたくさんの音楽を流しているということでしたということなんですよね。ちなみに、音楽をたくさんかけている園では、さっきも言った通りセルフコントロール力やレジリエンスが高いので、テンポが速い曲が流れているのにスロー、ゆっくり、スローテンポの曲なのに、スローテンポの曲ではゆったりと歩くとかっていうゲームもできるということなんですよね。でもこれはよくわかんないですね。です。ということなんで、子供にとって音楽は大事なんだってことなんですけども、ちょっとね、元の論文を細かく見てないのであれなんですけども、条件が大丈夫なのかなって思うんですよね。で、例えばなんですけども、園で音楽をかけるところって、もしかしたらもともと富裕層が集まっている地域か、もともと意識が高い人たちが集まっている地域かもしれないですよね。ちょっと都内しかわかんないですけど、やっぱそういう地域あるんですよね。なんか、官僚とかの家族が、中央官僚ですね、の家族が住んでいる地域があって、そこだと、公立とかでもすごい一流の先生たちが来るみたいな地域があるんですよ、都内にも。で、そういうところで音楽をかけてましたっていうだけかもしれないですよね。だからこれがちょっと と思ったんですけども、音楽いいってことだし、セルフコントロール力に効くってことなんで、一つ提案はぜひ皆さんもやってみてほしいと思うんですよね。毎日音楽をかけていると自分の中でセルフコントロール力が上がるのかっていうのを体感レベルでいいのにやってみるといいと思うんですよね。で、変わらなかったら、どうだったんだろうみたいな感じだと思うんですけども、そういう一つ見てみるといいんじゃないかなと思いました。で、プラチナでここまで来てる人はやっぱそこら辺をちゃんと考えて読んだ方がいいと思ったんですよね。特にこういう分かりやすい、読みやすくしてる本って、説明をと、なんていうんですかね、間引きするじゃないですか。あんまり細かく説明しちゃうとめんどくさくて、その対象者の人が読んでくれないので、あんまりその書かないと思うんですけども、その意図的に書かないのか、書かなくても済むことなのかって違うじゃないですか。例えば意図的に書かないっていうのはどういうことかっていうと、いい意味の方じゃなくて、本当はいかようにも考えられる例だけれども、本の内容に合わせるためにあえて情報を間引きして変な解釈しているっていう内容を載せているとかっていう可能性もあるわけですよね。だからこれはちょっと気になるなというふうに思いました。 あと大人じゃなくて子供だよって言われるかもしれないけども、私子供、うちの子供毎日自分で iPad で音楽流して遊んでますけども、セルフコントロール力はあんま変わんない気がするんですよね。だからっていう感じはちょっとします。はい、あとはですね、自己中心的な人かどうかっていうのを見分けるテストっていうのがあるんですけども、あるってこの方に書いてあるんですけども、自分の額に E、ABCDE の E を書いてくださいって言うんですって。で、E を書いてもらって、相手から見て E だって分かる向きで書く人っていうのは、なんか、他人の気持ちが分かったりするけど、自分から見て E になるように書いちゃう人、だから要は、他人から見ると逆 E になってる人っていうのは、自己中心バイアスがかかってると。そういう感じみたいです。なんでちょっとそれもやってみてほしいんですけども、これで判断できるのかなっていうのはちょっと怪しいなと思いました。これもさっきと同じで、前提条件がどうなっているのかなっていうのがちょっとわからないので謎です。で、物事を判断するとき、誰かがこうだって主張しているときに、それは正しいかどうかっていうのをこっちも判断していかなきゃいけないわけですよね。それをやるときに大事なのがその前提条件なんですよね。どういう条件で観察してそれを言ってるのかってことがちゃんとわからないと判断できないので、この本を読んでなんかちょっと趣旨とずれるんですけども、皆さんにお伝えしたいのは、こういう読みやすい本ほど、どういう前提でそのやられた実験について論じてるのかっていうのは見た方がいいんじゃないかなと思いました。一回止めます。